青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回はリスナーの皆さんからいただいた質問や相談を青木さんに回答していただきます。青木さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。楽しみです。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術をお送りしています。今回は番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきます。さあまず最初、東京都のハムエックさん、36歳男性の方からいただきました。はい、僕の周りにとにかく明るくポジティブすぎて、何を相談しても返答はそれいいね、やった方がいいよの2パターン。明るいのはいいことだと思うんですが、こういう人ってどう思いますか？相談相手としては良くないでしょうか、とメッセージをいただきました。どうなんでしょう、ポジティブすぎてなんですかね。
あのね、これはねポジティブっていうより無責任じゃない。なんかさ、表面的というか軽い、それいいね、やった方がいいよ、それいいねは僕は承認なのでいいと思うけど、やった方がいいよっていうのは、それはね、あらゆる行動には必ず責任がついてくるので、まず自分自身そのことを言われたとしても一回受け止めて、やっぱりそういう肯定的な人っていうのはね、ネガティブな人よりはプラスだけど、でもやっぱり自分の行動には責任が伴うので、よく慎重に判断した方がいいと思います。それでやはりその判断っていうのは、長期的、本質的、客観的という3つのこう視点で見て、やはり意思決定した方がいいと思うので、あんまりにもこう無責任な表面的な言葉にはそのまま便乗して実行した時に、結局その人にね、やっぱり君があんなアドバイスをしたり、君がいいって言ったからやったんだよみたいな、そういう人のせいに他責にしちゃう可能性もあるので、全ては自分でよく慎重に、判断した方がいいと思います。
なんか相談しやすいというのと、良き相談相手ってなんかまた別なんですかね。
全然違うと思う。だから、ポジティブなだけで相談したら、とんでもない目に遭うんじゃないの。
なるほどね。なんかどうしてもこの人には話しやすいから相談しちゃいがちっていう方もいるとは思うんですけど、そのね、なんか本質を見てくれる人が相談しやすい人であればいいですね。
そうですね。でやっぱり基本的には自分で考え、自分の出した結論には全てのその全責任が伴うっていうことだけは覚えておいた方がいいですよね。それを前提に意思決定した方がいいと思う。
なるほど。最終的には自分の責任になりますもんね。そういうことですね。
はい、
はい、では2つ目のメッセージいきましょう。埼玉県の高尾さん、33歳男性の方からいただきました。今うちの社内で会社に対する怪しい噂が流れています。本当かどうかも怪しいレベル、どこから仕入れたのかもわからないのですが、社内の人間でないとわからない話なので、同じフロアの人が流しているようです。このように流れている噂ってどう対処するのがいいでしょうか、と。噂ですね。
噂ね。
脇さん、噂って信じますか？
いや、僕はね、実は噂って一切ね耳貸したことないんですよ。噂っていうのは事実じゃないでしょう。ある意味では、これはね、前の放送の中でも言ったんだけど、物事って真実と事実と 現実っていうのがあるんですよ。で真実というのは神の水を知る世界なんですよ。で事実っていうのは実際に実存している世界なんだよね。見たらわかるっていう。でも現実って人が五感を通して知覚したもの、だから自分が捉えているもの、印象だとか自分の思い込みだとかも全部実は現実なんですよ。だから僕は基本的には事実と現実を区分する、
はい、
事実は一つ、解釈、現実って解釈なので解釈は無数なんですよ。だから、うん、噂ってね、はい、聞き流した方がいいね。
ね
うん、事実をしっかりと見て、そして事実ベースで判断をした方が良いと思うし、人を傷つけなくても済みますよね。
まあ、なんか青木さんが噂を聞いてしまった場合ってどう対応されてます？
そうですね、うん、じゃあこれあそうなんだって、これ誰から聞いたのってまず確認するよね、はい、誰から聞いたのか、いつ聞いたのか、どこで聞いたのか、
あすごい
具体的だよね、すごい具体的に、
はい、
そして事実を明確にしていくよね。でこの人から聞いたって言ったら、その人に、ね、こういうことをねあなた言ってたっていうことだけど、それは事実、
うん、
本当のことって確認すると思うよね。そしたら本人はえそうですって言ったとするじゃないですか、
はい、
うん、じゃあその裏付けはどこにあるの。
わあすごい
そういうタイプ僕
あ
だ必ず掘り下げていくよね、
はい、
うん、だから、
はい、
まあ、ある意味ではその悪意を持って噂を流してる人がいるとしたら、その人は必ず私に張本人として発見されると思います、
はい、確かに追求していく、
はい、
はい、ということですね、はい、では続いて神奈川県のラキさん41歳女性の方からいただきました。青木さんに質問があります、
うん、
名前の付け方に悩んでいます。今社内で提出する企画書のタイトルを考えているのですが、ありきたりなことしか思い浮かばず苦労していて、青木さんは名前を考えることってありますか、どうやって考えていますかとのことです。
なるほど、ネーミングですよね、
うん、そうですね、企画書、
うん、私出版社のオーナーもしてるんですけどね、
ええ、
25年ぐらいもこの出版社アチューメント出版っていう会社やってるんですけど、今塚本春久っていうのは社長やってるんですけどね、僕は今会長なんですけど、しばらく社長やってたことがあって、で本のねネーミング僕考えてたんですよ。
そうなんですね、
はい、売れませんでした
青木さん。
だから僕はね基本的にはそういう意味ではネーミングのセンスは自分はないとだじゃあどうしたかっていうと、じゃあ書店のねその有名な店長に、
はい、
何点か選んだ中からね、
はい、
どれがいいのかを店長に聞いた方がいいとか、
あ
から取り次ぎの、はい、その方に聞いた方がいいと、だから必ずその顧客目線っていうかな、やっぱりその自分の思い込みじゃなくて、
はい、
何が良いのかっていうのは一応考えてもいいけれども、
ええ、
最終的なその選択は自分の知覚というか自分の思い込みを優先しない方がいいと思う。だからかえってアイデアをいっぱい出してもらったらいいんじゃない、周りに。
周りの方に、
うん、どんどんアイデアを集めて、
はい、
その中で一番人気があるのが一番いいんじゃないかと思いますよ。
確かに、
うん、
いろんな意見を集める、
はい、
うん、青木さんご自身はこれまでたくさん書籍も出されてますが、
はいはい、
どうやって本のタイトルって。
あ、これはインスピレーションです。はい、
はい、
インスピレーション、僕のね本で一番、まあ、30万部を超えるね、ベストセラーになって、今もずっとロングセラーになっている、もう15年近く売れ続けてる本があるんですよ、一生折れない自信の作り方って、
はい、
これはねやっぱり自信、特にリーマンショックの後に私出したのね。だから世の中がやっぱりこの自信を持ちたいという社会的背景の中にこのネーミングがバーンと当たったんだと思う。 でね、同じやっぱり僕はまあ67冊書いてるんだけど、あの一生続ける技術っていう本を出してるんですよ、
はい、
これあんまり売れませんでした。でなんでかって分かったの、誰も一生続けたくないのよ。
ああなるほど、
うん、重たい。
あ
そう、でも僕は一つの3日間の研修プログラムを開発して、もう27年間28年間とか毎月連続開催を700回とか、もう30年も同じ研修をずっとやるとか、だから続けるっていうのが僕のちょっと特徴なんですよね。だから、まあ、どんなことでもこう続けるっていうことが大事だと思ってるんですよ、継続力。だからそういう思いを持って気合で一生続ける技術ってつけたけど、まあ、あまり売れませんでした。
じゃあなんか共感も大事なんですかね。
そう思う、うん、やっぱりね共感ってすごく大事だよね、うん、だから一生折れない自信の作り方っていうのは、はい、みんなあ持ちたいなって思ってくれたのかもしれない。
それは一生欲しいですね。
でしょ、
はい、
うん、
自信は、
いや結構ね多くのねスポーツ選手とか芸能人とかいっぱいいろんな人読んでくれてるんですよ、うん、ありがたいですよね、はい、
インパクトですね結構大事ですね。
そうね、うん、そう思います。
ぐさっとなんかダイレクトに響く気がしました。
そうですね、
はい、
うん、でもやっぱりキャッチって大事だよね、うん、ネーミングのセンスってねやっぱ本当に大事だと思う、はい、でもそのキャッチコピーを作る、
はい、
そのつけることだけでご飯を食べてる人だっているわけじゃないですか、はい、だから素人がねあんまりねこう自分の思い込みこれは当たるぞとかね、はい、言わない方がいいと思う。
あ、
うん、でも感性は大事ですよね、うん、あの商品でもねいろんなこう商品あるけれども、やっぱり売れてるものって共感、さっきあのりんちゃんが言った共感ってあると思う、うん、あのなんだろう、すごくかっこいいネーミングが必ずしも売れるわけじゃないもんね。
なんかこうストレートが一番、
うん、そう、うん、そう思いますよ。
あ、なるほど、うん、じゃあもしかしたらこの企画書のタイトルもそんなひねらずストレートがいいのかもしれないですね。
そうですね、うん、そんな風に思いますけどね、うん、
ありがとうございます、
はい、
では続きまして愛知県ライス少なめさん32歳男性の方からいただきました、うん、どうでもいい話かもしれませんが、青木さんが最近寝ている時に見た夢について教えてほしいです。夢ってその人の人間性が出ると思うので、青木さんがどんな夢を見ているのか気になりますとのことです。
なるほど、
夢見ますか青木さん。
これね結構苦手だな。
苦手
っていうのはね、すごい爆睡するタイプなんだよね。
あ、
僕
眠り深い、
眠り深いんですよ。でもしあえて言うならね、僕はあの職業柄、まあ、あの教育訓練というかトレーナーやってるじゃないですか、
はい、
人材育成の専門なので、時々ね夢の中でねいいレクチャーしてる時あるのよ。これにもうね、なんて素晴らしいことを言うんだろうって自分が言ってることにね、惚れ惚れして目が覚めるってことはあります。
気持ちのいい目の覚め方ですね。
そう、
へー、うん、いい夢をどちらかというと
見られる。僕ねいい夢見ることのが多いと思う。
はー、そう
ですね。うん、でもあの金縛りみたいなね、
ええ、
若い時は金縛りみたいな夢見たことありますよ。
そうなんですか。
怖いよねあれね。
怖いです
。すごい怖いよね。
そうですね、
うん、でもどうなんだろう、やっぱりおめでたき人かな、僕は。
すごい、
うん、最近ポジティブになったからネガティブな夢見なくなっちゃったんじゃないかな。
本当ですか、
うん、
私なんか次の日の仕事のこととかが頭に出てきて、うん、結構バクバクして起きること結構あります、
うん、あのね、はい、そうだ、じゃあね、はい、いい夢見る秘訣を教えてあげる。
あ、教えてほしい。
寝る前にねおまじないをすること。いいことがある、きっと良くなる、必ず良くなる。いいことがある、ますます良くなる、きっと良くなる、必ず良くなると20回ぐらいつぶやいて寝ること。
え、青木さん本当につぶやいてらっしゃるんですか。
本当
本当本当ですか、うん、寝る前に、
うん、今はねもうやらなくても熟睡できるけど、昔はねよくね暗示の言葉を自分に投げかけて寝てました。そうするとすっごくいい夢見るんです。
本当ですか、
うん、
あ、
そう、 それから昔は天井にね自分の目標を貼ってたし、
それ、ね、眠れます、
うん、このそれを見ながら達成する夢が見れますようにって寝るわけ。
なるほど、うん、いいよ。
でも結構ねやっぱり爆睡しちゃう
すごいなんか幸せな感
じですね。そうそうそう、
うん、いい夢を見ると、そうなんです。なんか寝る時のこだわりって青木さんあるんですか？
まあ、やっぱり部屋をあったかく、今だったら部屋をあったかくして寝るとか、それから必ず僕ね、毎日布団乾燥機やるんですよ。
あ、
うん、自分の布団も布団乾燥機やるし、うちの奥さんの布団も布団乾燥機やってあげます。だからそのあったかい環境で寝るとゆっくり深く眠れるんですよ。そうだからなんかこう湿った布団で、なんだろう、このやっぱり体があったかく包まれるような環境で寝るっていうのは注意してるかな。
うわ、気持ちよさそうですね。
そう、寝具に結構僕投資するタイプです。
もう毎日のルーティーンなんですか？
そう、若い時から、
朝。
でもロジックで考えたら、人間って3分の1寝てるわけじゃない。
なるほど。
だから寝る環境だけはね、整備した方がいいと思う。
確かに、
うん、それはね疲れをが取れるじゃないですか、あとは1日寝てる時に、コップ1杯の水分は出してますからね。
ああ、で、聞きますよね。
それは必ず乾かした方がいい。はい、
ちなみにも青木さん出張とかもねあると思うんですけれども、ホテルではどうされます？
ホテルはね、もうこれはね、あの布団乾燥機持っていけないので
そうですね、
もう確保して寝るしかないんだけど、僕はあの自分が好きなオーデコロン、
はい、
これを部屋にシュッとね、で特に枕元あたりにスッスッと、
はい、香りを、
良い香りの中に寝る。
お気に入りの香りがあるんですね。
そうそうそうそう、長いです。
うん、そうなんですか？
そう、
いつからそれやられて
る？いや、もう20代からだよね。はい、
じゃあそれが落ち着く香り。
そうそうそう、
へ
え。もうどうだろう、同じオーデコロンをもう30年以上使い続けてるんじゃないかな。
そうな、一途ですね。
一途ね、
へえ、
はい、気に入ったのがあるとね継続するタイプでもね、面白いのは食べ物屋さんでも気に入ったところあると、そこばっか行く傾向があるのよ。だからこんなに世の中に食べ物屋さんがあるのに結構限られたところかよっていうところがある
そうなんですね。
そうそう、パターン化するっていうのが僕のちょっと特徴かもしれない。
あ、でもそこがなんか落ち着く場所でもありって感じ。
だから一番ベストのとこ行きたいんだよね。
なるほど。
そうだから、もっといいとこ出会うとそこに変わるかもしれない。なんかこういい加減にいろんなところ行ってがっかりってことはないんですよ、そうだから人の紹介でいいところ、いいところって行く可能性はあるけれど、結構そういう意味ではクオリティを大事にしてるかな。
そうなんです、なるほど、
はい、
じゃあ温かくすることと香りと、
そう、うん、そうそう
工夫があるんですね。
そう、うん、
なるほど、ありがとうございます、はい、うん、もう一問行けますかね。福岡県アサッチさん、40歳男性の方からいただきました。青木さんがどうしてもこだわってしまうことってありますか？他の人からすればどうでもいいかもしれないけど、これだけは譲れないみたいな。僕はお風呂に入りながら一緒に掃除をするというこだわりがあります、ということです。
珍しい、ね、
こだわりか。
こういう方ね、いらっしゃるんだ ね、
ね、すごいですね。お風呂に入りながら掃除をしちゃう。
まあそれはそれでね、価値があるんでしょうね、は
い、そうですね、時間短縮なんでしょうか、
そういうことなんでしょうね、でも浴槽一緒に入りながら浴槽を洗ってたら体に汚いの全部ついちゃうよね
どういうことなんですかねどういうことなんだろう、
まあ、周りのなんかちょっと隅をちょっと綺麗にしたりするんだろうね。
そうですかね、
僕ね、こだわり、面白いこだわりがあるとしたら、
はい、
私車大好きなんですよ。
あ、はい、
僕はね、僕の車はエンプティを知りません。
ほう、
と言いますと、つまり、はい、減るとすぐ満タン。
あ、ガソリン
ちょっと減るとすぐフル、もう常にフルフルフル。
なんでですか？
性格もうエンプティに近づくの耐えられないの、はい、だから真ん中より減ったら、はい、もう不安になるね。
あ、そうなんですか。
これ性格なの。 あとは絶対早めに行く、アポイントメントも。で、 だんだん早くなっちゃって、30分前に行ったりするのよそう迷惑だよね相手からするとだからあえて待ってる外で
なんかゆとりが欲しい、
ね、そうねだからリードタイムどんなことでもね、リードタイムとか、それからまあ会社経営しても37年経つんだけど、ダム経営って言っていつも資金が潤沢にないとダメなの。だから車もそうなんだよね。それからなんだろう、例えばね、まあ冬タイヤをスタッドレスに取り替えるじゃないですか、めっちゃ僕はそれも計画立てて11月にの第何週には必ず取り替えるとか、で4月の第1週のここには取り替えるとか、だからそういうのをこう決めるという性格かな。
事前に
結構こだわってると思うわ。
そうすごいですねそれは、
うん、だから考えた通りにならないと気分が悪い。だから面白いのはね、じゃあゴルフってね、実は僕は能力開発の専門家なんだけど、一番この世の中でコントロールできないものがゴルフなんですよ、うん、じゃあでもそれはゴルフはなぜコントロールできないかっていうと練習してないからでもそこでもちゃんと僕はね独特な論理持ってて、なんだ叩いても料金は一緒とかね、わけのわかんないロジックを持ってるね僕は。だからこれは遊びとか、はいはい、勝ち負けはしないの。だから僕と一緒にゴルフ行く人っていうのは、なんだ叩いても笑いで終わる人しか誘わない、
うん、こうスコアに
そう
なんか
そうそう
しがみつかないというか。
りんちゃんはゴルフやるの？
ゴルフはそこまでできないんですよ。
あ、そうなんだ、
は
い、うん、でもゴルフ楽しいよ。
常に走ってる人です。
僕なんかね、もうだから僕と一緒に行く人ってみんないいスコアが出るの。なんでかっていうと、笑って笑って笑ってリラックスするでしょ、だから力が抜けるみたい。
なるほど、
はい、
すごい青木さんの変わったこだわり。
こだわり
エンプティーは許さない。
そうそうそうそう
なるほど、ありがとうございます。たくさんメールいただきましたが、今日ご紹介するのはここまでとさせていただきます。ありがとうございました、は
い、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さてエンディングの時間となりました。青木さん、今日はねリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しましたが、いかがでしたか？
そうですね、まあ僕ってなんかこうなんだろうな、自分の実体験の中からしかなかなか話せないタイプなので、本当にリスナーの方のねお役に立てれたかなってのはちょっと不安があるけれども、まあ私のこういう個性として受け止めていただければありがたいです。
青木さんからこうね、はい、なんかヒントをもらってる方もいらっしゃると思うので、
そう、はい、そう言っていただくと嬉しいですね、はい、
はい、ありがとうございます。さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。